耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日はですね、のっけから矢島にしては珍しく恋愛のお話をしようと思うんですけども、皆さん長い間付き合っていて、周りから見てもあ、この二人は結婚するだろうなっていうカップルが別れたところって見たことあります？僕ね、2、3組見てるんですけど、いや結構ね、周りから見てるとあれっていたたまれないんですよね。あー、いや結構君たち長かったけど、あ、別れたんだ、あー、そうなんだっていう、おめでとうとも言えないし、まあ、とにかく、大丈夫ぐらいしか言えないんですけども、で意外とそういう人に限ってなんかポッとね、付き合い始めたあの男の人とか女の人となんかサクッと結婚してしまうことって結構あってですね、友達としてはなんかこう、本当男女の恋愛っていろんな形があるんだなーなんていうふうに思ってしまいます。まあ、本当にね、世の中には、まあ、いろんな形の男女関係が存在すると思うんですが、まあ、恋愛ってのが、その、いわゆる男と女という組み合わせだけとは限らないんですけども、あえてここでは、まあ、男女と言っておきましょう。本日はですね、そういった恋愛の真実を書き出した小説、これをご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、角川書店より出ております、エクニカオリチョ、裸ん坊たちという本です。まずは著者のご紹介ですが、著者はエクニカオリさん、1964年東京生まれ。1987年に草の城の話という作品で毎日新聞社主催小さな童話大賞を受賞しています。で、2002年に泳ぐのに安全でも適切でもありませんという作品で山本周五郎賞、2004年に号泣する準備はできていたという作品で直木賞、2012年に犬とハモニカという作品で川端康成文学賞を受賞し、その他にも紫式部文学賞を受賞したキラキラ光る、落下する夕方、冷静と情熱の間、ロッソなどなど、著書が多数あるもう有名な小説家さんです。で、そんな今回の江国さんの新作なんですが、こんなテーマで書かれてるみたいですね。恋愛に正しい形などない、恋愛の真実を描いた長編作で、まあ、後ほどラジオドラマでね、ご紹介するんですけど、そこでね、出てくるちょっと僕のナレーションの一節なんですけども、ルールもゴールもなく、束縛も約束も安定も求めない男と女ね、こういう風に書くとすごい綺麗に聞こえるんですけど、まあ、要するにダラダラ付き合ってるっていう、そんな関係なんですけども、それすらもやっぱり人間模様としては美しいというのをちょっと思い知らされた小説でした。じゃあ、ラジオドラマの方に行きたいんですけども、その前に簡単にストーリーをご紹介しておきましょう。物語は歯科医のモモという女の人を中心に、その周りで起こる恋愛模様が繰り広げられています。で、35歳で歯科医のモモは9歳年下の沢崎という男とですね、男女の関係を持っています。けれども、桃には沢崎とは別に6年間交際をして、お互いの家族とも打ち解けて、いずれは結婚と誰もが思っていた恋人石和がいました。まあ、沢崎は桃のことがとても好きで大切な存在ではあることを認めていますし、桃も沢崎のことが愛おしくて仕方がないといった、まあ、良好な関係なんです。しかしながら、お互い束縛も将来の約束もルールもゴールもない関係でいるんですね。で、桃はですね、恋人の石和さんと別れて沢崎との不安定な関係を選んでしまうんです。と思った方いますよ、実際に世の中にこんな人で。まあ、桃がですね、恋人と別れたことを沢崎に報告すると、沢崎は桃が想像した通りの反応を示すんです。そんなところからラジオドラマは始まります。ではこちらの音声どうぞ。
マジ別れちゃったの、石尾さんと。
やっぱり沢崎くんはそういう反応すると思ってた。
桃ちゃん大丈夫？
大丈夫よ、何度も考えて決めたことだもの。私はそう言って微笑み、沢崎を安心させた。9つも年下の男に他に何と言えばいいのかわからなかった。
京子、彼女は桃の中学時代からの親友。小柄な桃と大柄な京子、成績優秀だった桃と 落第すれすれだった京子。教室での存在のベクトルがそもそも逆だった。けれど入学式の日に講堂でたまたま隣の席になり、二言三言どうでもいい言葉を交わして以来、ずっと京子と桃の間には話せばわかる感じがあった。桃は京子を響と呼んだ。京子という字が響くという字を書くからだ。本当に当時の二人はよく喋った。桃に初めてできたボーイフレンドのことや、当時京子がハマっていたロックバンド、いつか行ってみたい外国のことから安全な脱毛方法まで、ともかくいつまでも話していられた。大人になって京子は結婚をし、子供を4人育てている。桃と会う回数も減ったし、話の内容も昔とは変わってしまったけれども、それでも二人は話さずにはいられない関係であった。だから冬の午後の台所で久しぶりに遊びに来た桃が恋人の石輪と別れたこと、その代わり新しい恋人とは言い切れないが、そんな関係の男性がいることを桃は包み隠さず話すのが当たり前だった。
なーにそれ。
うん。
言い切れないってどういうことよ、言い切れないって。
だって私には石輪っちがいたわけだし。
でも別れたんでしょ、その色男のために石輪さんと。
うん。
それってつまりそいつは桃を石輪さんから奪ったってことでしょ。それなのに恋人じゃなかったら何なのよ、意味わかんないわよ。っていうかそいつ何様のつもりなの。
サバサキ君が私を奪ったわけじゃないの。
どういうこと。
私が勝手に別れたの。だからサバサキ君は私を心配してくれてるっていうか。
なーにそれ、全然わからない。
いいのそれで。
で、そのサバサキ君とやらはいくつなの。
9つ年下。
いや、いや。でも私はやっぱり納得いかないな。言えばいいじゃないの、私はあなたのために恋人と別れたのよって。事実でしょ、どうして言わないのよ。
そんなことはとても言えないと思った、そんな脅迫じみたことは。
でも腹が立つわね。そんなことは言われなくたってわかるはずじゃないの、その男には。
響は昔から私の一番聞きたくない言葉を何の悪気もなく発見して口にする能力があって、それが私には辛かった。
サバサキとの関係を心配しつつも、9歳年下のサバサキと桃との関係に興味津々で、今度サバサキと会いたいと桃にせがむ響。絵に描いたような幸せな家庭を築いている響にとって、桃とサバサキの関係は自分には理解できないからこそ好奇心を持ってしまうもの。親友の響には理解してもらえないけれど、自慢したい男でもあったので、桃はサバサキを響の家族との食事会に連れていくことに。予想していた通り、響はサバサキを質問攻めにしていた。出会いや第一印象や初めてのデートはいつ頃でどこへ行ったのかというような、二人にまつわるあれこれの他に、生年月日や血液型や家族構成や好きな食べ物といったサバサキ個人に関することも細々と尋ねていた。気を悪くする風もなく、むしろ楽しそうにその一つずつに答えるサバサキに桃は感謝していた。
もういいじゃない、面接じゃないんだから。
ごめんなさい、本当にそうね。噂のサバサキ君にようやく会えて、つい感じいいじゃん、サバサキ君。
響とその家族に会った後はいつも自分の部屋に帰るとほっとしたと同時に、どこか決定的な寂しさもあったのに、今日はそれがなかった。時間はまだ早く、隣にはサバサキ君がいる。ガチャリと音を立てて玄関扉の鍵を開けた時、帰ってきたと思った。自分の部屋にではなくて、自分たちの普段に。
楽しかったね、大家族との焼肉。
うん、
向こうに行く？
行く。
自分が考えているのは、今目の前にいる桃のことではなくて京子のことだった。彼女のおずおずとした眼差しや白い、どこもかしこも柔らかそうな肉体のこと。確かに口数は多かったが、その事実とは裏腹に打ち気そうな印象を受けた。一番下の子供、ノカと言っただろうか、がずっと母親にくっついていて、京子はその子供を片手で抱き支えるようにしたまま器用に食べたり飲んだりしていた。自分にもモモにも気を使ってはくれていたが、彼女の意識はずっと夫と子供たちに注がれていた。愛おしげに。モモに聞かされていた事前情報から、もっと初対じみた女性を思い描いていた。他人の思惑など気にしない、想像しくて独善的な女性。けれど実物の京子はまるで違っていた。思春期の子供みたいに不器用で、思春期以前の子供みたいに臆病に見えた。ももちゃんも臆病だけれど、それ以上だ。
一度会った京子が気になって仕方のないサバサキ。何かと理由をつけて京子に会う約束をするサバサキ。その報告をサバサキ本人と京子からも聞く桃の気持ち。そんな時、かつての恋人石破からの連絡が桃の元に入り、再び関係が元に。ルールもゴールも答えすらも求めない男女たちの物語。
いつまでこんなことするのかしら。
いびきちゃんに直接連絡してみてもいい？興味津々なんだ。
離婚届今日提出してきたから。
いびきがね、サバサキ君っていい子ねって何度も言ってた。
不思議な魅力のある人だね。
でしょ。
ももちゃんは今日は何してた？
この曲好きだわ。
結婚はじゃあまだ考えてないんだ？
ええ、まだまだです。
そうだよな、若いもんな。
でもももはもうそんなに若くないんだから考えてあげなきゃ。
私ね、石ワッチともまた寝てるの。
殺しても死なない女だと思ってたのに。
会いたかったのに。今夜サバサキ君にとても会いたかったのに。
こんな時にこんなことを言うのも申し訳ないけど、これからのこと考えなきゃならないんですよね、お互いに。
響ちゃん。
響のこと好きなの？
好きだよ。
ごめんなさい、分かってるの。赤みたいよね。
あの人、夜になったら帰るの？それとも止まっていくの？
待って、切らないで。
なんで俺に電話しないんだよ。
もうやだ、私あの子が怖い。
ハヤトにはきっとわからない。
肌感坊たち。
正義感が強いの反対って何かな。
はい、以上ドラマでした。サバサキくん、やっぱり僕はね、男性だからそのサバサキくんに感情移入しながら読み進めていこうとしたんですけども、サバサキの気持ちがよくわからない。いやー、サバサキ多分
友達でいたらいいやつだと思うんですけど、話を聞いてると浮気症なのかな、それともただのいいやつなのかな、なんかいろんな女の人を惑わせてるというか、佐々木くん自身も迷っているなーという、なんかこうね、もやもやした、なんか複雑な気持ちで、小説読んでおりました。で、女の人はね、やっぱりその桃の気持ちになるか、響の気持ちになるか、それとも他の登場人物の気持ちになるかと、まあいろんな感情移入の対象があると思うんですけど、本当にいろんな形の男女関係で出てきますね。あの著者のえくみさんの言葉じゃないですけども、これ全てがやっぱり恋愛としては真実なんですね。世の中に本当にある恋愛の形ということで、まあなんかモヤモヤしつつもその恋愛模様、人間模様を楽しみたいという人はこちらの本読んでみてください。でね、読み終わった後スタッフで話をしてね、こんなこと言われたんですけど、まあ、そもそも確かに夫婦って関係じゃなくて、まあ恋愛、恋人っていう関係はお互い束縛されずに自由なはずよねと。だから今隣にいる相手とは別の相手を常に追いかけるのも間違いじゃないのかもね、なんて話が出てですね、おー、また日本が乱れると思ったんですけれども、皆さんはどうでしょうか、そんな恋愛関係許せますか。で、一方でですね、そういったそのフリーダムな関係だけじゃなくて、小説の中には例えばこの京子、響の母親の和江と一緒に暮らしている山口という男性が出てくるんですけど、この山口はですね、和江さんが亡くなった後も、もともとその和江さんとは浮気で、あの他の奥さんとあと子供がいたんですけど、その奥さんと子供のところには戻らずに、和江さんの位牌とその和江さんの元夫の位牌と共に暮らし続けるという、まあ、ある意味一途な生き方を選んでいます。で、他の登場人物で、桃のお姉さんもまた恋愛嫌いで男性との束縛のある関係を嫌っている。まあ、本当にいろんな恋愛劇が繰り広げられている作品なんです。なのでこの本を読んでですね、皆さん自分の恋愛観を振り返り、それが正しいのか、それとも間違いなのか、私はこの恋愛観でいいのか、それとも悪いのか、そんなことを考えてみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。裸ん坊たち、エクニカオリチョ、角川書店より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。なんというかね、恋愛ものだったのでおーと思いながら読んでたんですけども、ただこれテレビドラマになったら面白そうだなーというふうに僕は思いましたね。あの今時の俳優さんってサバサキ役なんか誰がやってもカチハマりそうな気がするんですよ。多分いいやつなんだけども、このなんだろうな、女性関係にルーズなわけでもないんだけども、天然の女泣かせみたいな、そんな俳優さん今多いじゃないですか。で、一方でですね、ちょろっと出てきましたけど、あの怒鳴ってたのはハヤトっていうね、旦那さん、彼はなんか宮迫さんがいいんじゃないかって、スタッフの間で雨上がり消したいの宮迫さんがいいんじゃないかなって、そんな話が出てましたけども、そこですか。まあでもちょっとキャスティングなんかも考えるとね、ワクワクするんで、まあぜひこのあたりは角川書店さんに頑張っていただきたい。テレビドラマ化お願いします。では関連書籍のご紹介です。だいぶ昔の作品なんですが、新刊ラジオ第522回2008年6月6日号、ジョイ、エクニカオリコカチョ。これもね、恋愛ものだったんだけど、いやー、なかなかその女の子たちが大変なことになってたっていう作品でした。ちょっと面白かったので読んでみてください。あと新刊ラジオ第669回2008年11月25日号、パンプルムース。これはエクニカオリさんの本です。まあちょっと過去のね作品なんかもあのインターネットの方で公開しておりますので、気になる方はぜひ新刊 JP のホームページから新刊ラジオ検索してみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。